本日の説教題、主イエスに従うは、マルコによる福音書2章14節から示されました。新共同訳新約聖書の64ページになります。マルコによる福音書2章13節14節にはこう記されています。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。この時イエス様はガリラヤ湖のほとりを歩いておられました。湖のほとりを歩いておられても、群衆が皆そばに集まってきたので、イエス様は人々に御言葉を教えておられました。再びとありますように、イエス様がガリラヤ湖のほとりを歩いておられたのはこの時が初めてではありません。マルコによる福音書1章16節にはこう記されています。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。1章16節から20節はイエス様がペトロやアンデレたちを弟子にされた箇所です。17節でイエス様は私について来なさいと言われます。すると18節で2人はすぐに網を捨てて従ったのです。19節から20節に記されたヤコブとヨハネの場合もそうですが、イエス様は彼らが漁師として仕事をしている姿をご覧になり、私について来なさいと言われます。2章14節で見かけてと訳されている言葉は、1章16節ではご覧になった、19節ではご覧になると訳されているのと同じです。この時イエス様はペトロたちの時と同じようにガリラヤ湖のほとりを歩いておられ、収税所に座って仕事をしているレビをご覧になり、私に従いなさいと言われます。するとレビは立ち上がってイエス様に従ったのです。マルコによる福音書はイエス様の弟子になるとは、イエス様に呼ばれて立ち上がりイエス様に従うことであると伝えます。呼ばれた側にさまざまな思いがあったとしても、要するにそういうことだと伝えるのです。そしてその先にこそイエス様に従う困難を乗り越えた誠の喜びがあるのです。アルファイの子レビはマタイによる福音書9章9節ではマタイと呼ばれています。レビという名はヤコブの12人の息子たちの一人、レビを祖先とするレビ族に由来します。十二使徒の一人でありマタイによる福音書を記したとされるマタイはレビの別名であったと思われます。レビはこの時通行税を取るための 収税所に座っていました。収税所はヘロデ大王の二人の息子がそれぞれ支配する地域の教会に設けられていました。カファルナームから北東に数キロメートルほどの湖のほとりにあったと思われます。レビは徴税人で教会を越えて通行する人の取り調べと通行税の徴収を行っていました。徴税人はローマ帝国などの支配者が定めた金額を納めればよいのですが、人々から徴収する際には自分の利益を得るため定められた以上の金額を取っていました。実は徴税人にはそうせざるを得ない理由がありました。それはローマ帝国がある地域から税を徴収する権利をその地域の人に売り、その人を徴税人と定めて税を徴収させていたからです。ローマ帝国は税を徴収する権利をより高い値段をつけた人に売っていましたので、その地域から徴収すると定められた金額より高い値段でなければ買うことができません。ですから、徴税人は定められた以上の金額を徴収しなければ元が取れないのです。徴税人たちにとって定められた以上の金額を徴収するのは、ローマ帝国が定めた制度の中で生活していくためには避けることのできない行為でした。2章15節にはイエス様がレビの家で食事の席についておられた時のことが記されています。食事の席には多くの徴税人や罪人がイエス様や弟子たちと同席していました。徴税人や罪人たちが大勢イエス様に従って彼の家までやってきたのです。ところが16節にはこのような人たちの中にファリサイ派の律法学者がいたと記されています。この頃律法学者の多くがファリサイ派に属していました。ファリサイは分離する、あるいは清いを意味する言葉に由来します。ファリサイ派の人たちはできる限り忠実に律法を守るように人々に教えました。彼らにとって罪人は律法を破った人を指します。彼らは律法を厳しく守る自分たちは聖なるものであるとしていました。罪人と共に食事をすることなどあってはなりません。そこでイエス様が罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言います。すると17節でイエス様はこれを聞いて彼らに言われます。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると。ファリサイ派の人たちは民族の独立を図り、紀元70年のエルサレム滅亡後はイスラエルの信仰と民族の復興のために力を尽くしています。彼らの存在なしに今日のユダヤ教は ありえなかったでしょう。また第二次世界大戦後のイスラエル建国も難しかったとも言えるでしょう。しかしファリサイ派の人たちには力のある人たちであるがためにかえって陥りやすい落とし穴があるのではないでしょうか。それは自分を神様の前で正しいものとしようとするあまり、いつの間にか自分が中心になり、神様を中心としなくなってしまうという落とし穴です。そして、人間が自分たちの作り出した社会の中で生きていこうとするとき、どうしようもなく罪を犯してしまうと、自覚することができなくなってしまうのです。ファリサイ派の人たちは、イエス様によって偽善的な律法主義者とみなされています。それは自分を中心とし、自分を神にしてしまう罪に陥っているからです。一方、イエス様が一緒に食事をしてくださった人たちは、罪人や徴税人たちでした。徴税人であるレビに代表されるように、生活をしていく中で、どうしようもなく罪を犯してしまっている人たちでした。自分を清いもの、聖なるものなどと、思うことなどできない人たちでした。徴税人は税を徴収する権利を買うことのできるほどのお金持ちでしたが、周りの人たちからは民族の裏切り者、罪人の代表と蔑まれていました。お金持ちであり権力とつながっていた徴税人を面と向かって罵る人はいないでしょう。しかし彼らは後ろから小声で蔑まれていたのではないでしょうか。イエス様は罪に捕らえられて座っているレビが収税所で徴税人の仕事をしているのをご覧になり、そしてレビに向かって私に従いなさいと一言声をかけてくださるのです。するとレビはすぐに罪から解き放たれ立ち上がってイエス様に従うのです。あえて言葉を付け加えさせていただくならば、レビは踊り上がるようにして立ち上がり、イエス様に声をかけていただいた喜びに満たされ、従ったのではないでしょうか。レビにとって、イエス様の呼びかけは思いもかけない言葉であったでしょう。徴税人の仕事をしていて、罪に満ちた社会の現実のただ中で生きてきたレビにとって、その言葉は彼のそれまでの常識をはるかに超えていました。しかし、私に従いなさいとの呼びかけは、レビが意識することさえできずに、心の奥底でずっと待ち望んでいた言葉であったのではないでしょうか。レビを罪の現実から解き放つことのできるただ一つの言葉であったのではないでしょうか。そうであるからこそレビはイエス様の呼びかけにすぐにお答えし、立ち上がってイエス様に従ったのではないでしょうか。イエス様は彼の家で多くの徴税人や罪人たちと一緒に 食事の席についてくださいます。それは徴税人や罪人たちが大勢イエス様に従ってきていたからです。イエス様に従ってきた人たちは罪に満ちた社会の現実のただ中でどうしようもなく罪を犯して生きてきた人たちでした。神様から離れてしまい罪に陥ってしまっている自分自身の姿を突きつけられ、自分を清いもの、聖なるものなどと思うことなどとてもできない人たちでした。そうであるからこそイエス様はそのような人たちに罪から解き放たれ、立ち上がって私に従いなさいと呼びかけられるのです。そしてご自分に従ってきた人たちと一緒に食事をされるのです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。この言葉は食事の席でどうして徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと問うファリサイ派の立法学者たちに向けて発せられました。自分たちを罪の現実から分離された清いもの、聖なるものとする人たちに向けてイエス様は医師と病人の適切な関係を表す言葉を用いてその誤りを正されたのです。自分たちを正しい人とする人たちは自分たちを罪人ではないとするように、自分たちを病人ではなく医者を必要としない丈夫な人だと思っています。それは人間がどうしようもなく罪を犯してしまう罪人であると認めないことです。人間を罪が生み出す死と滅びから解き放ち、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださる救い主キリストであられるイエス様を認めないことです。私たちの命を何としてでも守ろうとしてくださる命の意志であられるイエス様は私たちに私に従いなさいと呼びかけてくださいます。私たちはこの呼びかけにお応えし、立ち上がってイエス様に従いゆくものでありたいと思います。その時に私たちは人間の作り出した罪に満ちた社会のただ中で生きていく時に、どうしようもなく罪を犯してしまう罪人であると知らされます。イエス様が罪を許してください、罪が生み出す死と滅びから私たちを解き放ち、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださる救い主であられると知らされます。そして救い主イエス・キリストの十字架と復活による罪の許しを信じて受け入れるとき、私たちの前には神様と隣人への愛に満たされた永遠の命に至る道が開かれるのです。お祈りをいたします。父以降聖霊なる神様、私たちは 今教会に集められ、共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられた場にあって信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちをこの朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。私たちは罪に満ちた社会のただ中を生きていくときに、罪を犯してしまう罪人です。どうぞ主イエス・キリストの十字架と復活によって私たちの罪を許してください。罪が生み出す死と滅びから解き放ち、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。私に従いなさいとの呼びかけにお答えし、立ち上がって主イエスに従い、神様と隣人への愛に満たされ、体のよみがえりと永遠の命へと歩みゆくものとしてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をしておられるため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。どうぞ私たちの痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たち、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて、主の御心が表される時を待ち望み、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。